2018年も半年が過ぎまして、今日は7月の第2週目の朝を迎えております。今年は7月に入りまして急な暑さがやってきたかなというふうに思っていましたら、先日の大阪北部の大きな地震ですね、それからここ数日の大雨による甚大な被害ということで、すごく自然のこの災害といいますか、それをすごく感じて、最近ではリアルタイムにですね、報道されてますので、本当に自然の猛威というか、それに人間が打ちのめされているというような感じをしています。その中で本当に多くの人がですね、不安と落ち着かない日々を過ごされていると思います。その中で本当に体調を崩したりですね、おられる方も多いんではないかなというふうに思います。皆さんはいかがでしょうか。さて今日は、第二シリーズとしてですね、子どもと大人の合同礼拝として覚えております。毎週の日曜学校では、ヨハネ福音書から御言葉を聞き続けております。そしてこの主の日の礼拝におきましても同じくヨハネ福音書に戻っておりますので、本日はそれを先行する形になりますが、今お読みいただきましたヨハネ福音書の9章の1節以下からその豊かな福音に共に預かりたいと願っております。さてヨハネ福音書の9章の1節で聖書は語ります。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。祭りが行われている神殿を後にした時のことでした。主イエスは道端にいた生まれつき目の見えない人に目を注がれたのであります。今日お読みいただきました箇所の直前、このヨハネ福音書の8章の59節を見ていただきますと次のようにあります。するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれた。主イエスは神殿でご自身に対して憎しみを抱いている人々と論争をしたのであります。その結果、人々の心の中にある主イエスに対する殺意が石を投げるという形になって現れたのでありました。そこで主イエスは人混みに身を隠して神殿を後にしたのであります。主イエスは生まれつき目の見えない人に真っ先に目を留められました。しかも偶然目に入ってきたというのではなく、自らの歩みを止めてじっと見つめられたのであります。主イエスが目を注がれるにつられて、周りにいた弟子たちも目を留めます。そして主イエスに問いかけるのであります。2節です。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？ここで弟子たちは目が見えないということの原因を聞いたのであります。 この時、弟子たちが思い描いていたことは、当時の考え方に即したものであります。それは、言うなれば、先祖の罪が子孫に及ぶという思想であります。旧約聖書をちょっと2箇所ほどですね、見てみたいと思いますが、旧約聖書の出エジプト記20章をちょっと見てみましょう。旧約聖書の126ページ、上の段の出エジプト記の20章、まあ、皆さんよくご存知の10回というところですね。この出エジプト記の20章の5節には、有名なモーセの10回を通して与えられる、偶像を礼拝してはならないという戒めを説明して、私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、五節を見ていただきますと、そう書いてありますね。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、と、こういう言葉で話が始まっているわけであります。またもう一箇所、同じ旧約聖書の、民数記、14章18節には、こういう言葉があります。旧約聖書の236ページ、民数記14章の18節。主は忍耐強く、慈しみに満ち、罪と背きを許す方。しかし罰すべきものを罰せずには置かれず、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問われる方である。このように、この弟子たちの問いには、当時病気や障害と、本人やその両親が犯した罪との間に、何らかの因果関係があると信じられていたという背景がありました。ただ、このような考えというのは、またその思想というのは、昔のことであって、現代の私たち人は関係のないことなのでしょうか。実は、この時の弟子たちが発した問い、原因を問う問いというのは、時代を超えた私たちの問いでもあるのであります。私たちは日々の生活の中で、自分に不幸が降りかかるときに、その原因を問います。そして、罪とまでは言わないにしても、日々の行いが悪かったのだ。罰が当たったのだ、自業自得だ、などと言ったりするのであります。私たちは誰しも、この時の弟子たちと同じように、どうしてという問いに支配されて歩んでいるのであります。もちろん、原因を問うこと、それ自体が悪いのではありません。私たちの世界の出来事は確かに原因があり、結果があります。ですから、原因を問い、考えるということは、私たちが生きるときに欠かせない姿勢でもあります。しかし、このような因果関係で物事の原因を問う歩みの中に、私たち人間の罪が潜んでいるということも確かなのであります。それは、言うなれば、裁きという罪であります。原因を問う問いの背後には、 世の出来事を自分が知りうるものと考え、見えるものになろうとする態度があります。そしてそのような中で自分が人生の主となって、神様や隣人、隣人を裁くという罪に陥ることがあるのであります。弟子たちが目の見えない人を見て、その原因を罪に結びつけたとき、自分たちは見えるものでありたいと願いつつ、この人を心の中で裁いていたのであります。さて、このように原因を聞く弟子たちに対して主イエスは何と答えられたでしょうか。3節です。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。生まれつき目の見えないという事実、人間の目から見たら不条理としか思えないような状況を前にして、主イエスは全く別の視点から答えられました。すなわち、その人の目が見えないことの積極的な意味合い、神の業がこの人に現れるためという目的を示されたのであります。どうしてを問う歩み、原因を問う歩みは、私たちの過去に目を向けることであります。しかし主イエスの答えは過去からではなく、反対に将来から、これから神がなさろうとしていることに目を向ける歩みであります。そこには目的があるということを信じて、神の御業が表されることを待ち望むのであります。それこそキリスト者の歩みなのであります。このあと主イエスは、目の見えない人の目に唾でこねた土を塗り、シロアムの池で洗うように言われます。そしてその人は言われた通りにすると目が見えるようになるのであります。主イエスが語る神の業が現れるということは、確かに目が見えない人の目が開かれるということであります。しかし注意をしたいことは、この目が開かれるというのは、ただ主イエスの奇跡によって肉体的に目が開かれたということ、視力が回復したということだけが問題ではないということであります。私たちは時に自分の願望から神を求めます。奇跡を求める人間の思いがあります。しかし奇跡によって人間の願望に応えることが、聖書が語る神の目的ではありません。この物語は、目が見えなかった人の目が開かれるということでは終わってはいないことに注目をしたいのであります。本日は9章の1節から12節までをお読みいただきましたけれども、実はこの物語は9章全体が一つの物語になっております。ですので、ぜひ皆さんもですね、この後の9章の終わりまで読んでいただくと、話の展開がよく分かってまいります。 聖書を読み進めていきますと、彼のことを知っていた人々は、本当に彼がかつて物乞いをしていた人かどうかを論じ合うのであります。そしてそうだとわかると、お前の目はどのようにして開いたのかと尋ねます。周囲の人々の反応は、見えるようになった人と共に喜ぶことではありませんでした。そこで問われたことは、やはり目的ではなく原因でありました。そしてイエスという方によって目が開かれたことを知ると、イエスはどこにいるのかと問い詰めるのであります。さらにこの物語を読み進めていきますと、この後、彼とパリサイ派の人々との間に、主イエスが誰であるかということについての議論が起こります。そしてその結果、彼は街道から追い出されてしまうのであります。ちょっとそのところですね、今日の9章の最後の方のところですね、ちょっと読んでみましょう。ヨハネ福音書の9章の、次のページ186ページの上の段ですね。その後どうなりましたか。ヨハネ福音書の、9章の35節以下をちょっと読んでみましょう。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。まあ、その後続くわけであります。このようにですね、今読みましたように、彼に再び会われた主イエス、そしてその主イエスとのやり取りの中で、主を信じますと告白して、その人は信仰へと導かれていくのであります。主イエスとのこのような出会いが与えられることこそ、ここで聖書が語っている目が開かれるということなのであります。主イエスは五節で、私は世にいる間世の光であると言われました。この世の闇に輝く光としてご自身を示されました。この世に来られた光である主イエスを見出し、自らの主と告白することこそ、聖書が語る目が開かれるということなのであります。光なる主イエスを見出す中で、私たちが罪からの救いに預かることこそ、神の技が表されるという主イエスの語られる目的なのであります。最後に、私たちはこのヨハネ福音書9章4節の主イエスの御言葉に聞いていきたいと思います。ヨハネによる福音書9章の4節です。私たちは私をお使わしになった方の技を まだ火のあるうちに行わねばならない。まあ、誰も働くことのできない夜が来るとあります。私をお使わしになった方とは、父なる神であります。主イエスが神の技を行わなければならないと語られたのです。しかし、この言葉の主語が私たちとなっていることに注目したいのです。これは、このヨハネ福音書が書かれた当時の教会の群れを表しているとされています。この福音書を記した人々は、主イエスの歩みと自分たちの歩みを重ねるようにして福音書を記したのであります。主イエスによって目を開かれた者は、主イエスと共にお使わしになった方の技をなすものとされるのであります。共に神の目的を問いつつ歩むものとされるのであります。シロアム、それは使わされたものという意味であると記されています。父なる神のもとから光として使わされた主イエスを示していると言われます。と同時に、主イエスによって見えるようにされたものを示しているとも取ることができるのであります。主イエスと出会い、主イエスによって目を開かれて、この方のもとから世に使わされていくのであります。私たちも、まことの神の目的が成就する、その終わりの時まで、主イエスの十字架において示されている神の目的を見つめて歩むものとされていきたいと思います。祈ります。主なる神様、主にある方々と共に、イエス様の豊かな御言葉に聞くことができましたことを感謝します。イエス様は私たち一人一人に声をかけて、心の目を開いてくださるお方です。どうか御言葉に聞いて、主と共に生きることを学ばせてください。今日と来週にわたって、他教会の尊い技に使わされている牧者の働きの上に、聖霊の導きが豊かにありますように、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。